神様の憐れみをいただいて、今日も御言葉を取り継がせていただきたいと思います。今日はルカの福音書の6章1節から11節までを講読をさせていただきたいと思います。これは安息日論争の中の一つの記事であります。ルカの福音書の6章1節から11節、そこを交互に読ませていただきたいと思います。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられたとき、弟子たちは麦の穂を摘んで手でもみ出しては食べていた。
するとあるパリサイ人たちが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか。
イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいて日持ちかったときにしたことを読まなかったのですか。
ダビデは神の家に入って祭司以外のものは誰も食べてはならない備えのパンを取って自分も食べたし友の者にも与えたではありませんか。
そして彼らに言われた。人の子は安息日の主です。
別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手の泣いた人がいた。
そこで律法学者パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。
イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手の慣れた人に立って真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。
イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。
そして皆の者を見回してからその人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手は元通りになった。
ご一緒に読みしましょう。すると彼らはすっかり分別を失ってしまってイエスをどうしてやろうかと話し合った。イエス様が最も嫌われたのは見かけだけの人間とか見かけだけの宗教というものですね。中身がないとか中身が異なる、霊的実質のない人は外見に影響されやすいわけです。その、まあ、代表的な人はアブラハムの甥のロトという人がいますが、ロトはそんな人の一人ですね。彼は湿地帯でありましたソドムやゴモラの方を見た。で聖書を読むとそこは、滅びる前の、その滅びる前のソドムとゴモラはエデンの園のように潤っていた。ちょっと見るとそこはエデンの園のようであった。ところが中身は地獄ということなんですね。私たちはこの世を見ていると本当に一見見るととても楽しそうに見える。しかしその中身になっているとね、いうのをこう見ることができる。で彼は、牧草が茂っておりましたので自分の羊を飼うのはそこが一番良いと思ってそこを選んだ。ところがそれは見かけだけでそこに住んでいる人みんな神を知らない悪人だ。ついにソドムとゴモラは滅ぼされて、ロトは財産の全部と奥さんを失い命からがらそこから逃げ出していった。これが見かけだけの生き方を選んだ人の生涯でありますね。家庭というとその家の建物が、大事だとこう思ってみんな競って家を建てたり家具調度品を買い込むわけですが、そんなところに真の愛があるわけじゃないですね。幸せもないし交わりもないし信頼もないし協力もありはしない。宗教もちょうど同じです。宗教というのは何か、それは家庭に神を加えたものだと言ってよろしい。神を中心にした家庭と考えればよいと思いますね。それが宗教なんです。神にある人々の交わりでありますね。で日本人は命のある宗教を知りませんから、キリスト教というと外国の宗教だと思っている人が非常に多い。それからキリスト教というと その教会の建物だと思っている人もいます。それからキリスト教というと十字架の塔であると思っている人もいますね。さらにキリスト教だというと儀式だとかそういうものを指しているものだと思っている人が非常に多いわけですが、キリスト教って何ですか。キリスト教とはこの間涼子ちゃんがね、うちに、その証しに行きたい、でキリスト教って何だ、私は言ったんです、キリスト教ってのは私ですって言いなさい。キリスト教は私です。キリスト教というのは教えじゃない、集会でもない、建物でもない。あなたがザ・キリスト教現代風に言えばね、そうやって言いなさいって言った、ね、キリスト教は単なる教えじゃない、神様の御言葉によって生きてる私自身、それがキリスト教なん。キリスト教って私なんね。こうやって言えばわかるでしょうかね。少なくともキリスト教というのはどっかに置いてあるものとかどっかに教えられてることではなくて、自分と非常に深い関係がある、自分自身もその生涯その命なんだということを分かってほしい、ね、これが分かってる人はほとんどいないと言ってよろしい。宗教というと何なのか、どっかに立ってる建物であろうと思ってる、そこに置いてある巻物だと思ってるかもしれない、ね、キリスト教っていうのは私なん。キリスト教って何ですかって言って皆さん、私がザ・キリスト教とこう言ってくださいね。これ英語じゃないですよ、日本語ですから。今日お読みしました箇所の前半の部分は、これはパリサイ人たちが主張していた見かけだけの宗教が書いてあります。一節を見ますと、イエス様の弟子たちが安息日、安息日というのは、まあ、この主を礼拝する日とされていたんですが、その日にちょうどこの麦畑の横を通りかかった。でこの前お話したかと思いますけれども、当時の人たちは礼拝に行って帰ってきてからお食事をするわけで、ですからもう お昼頃にならないと一日の最初の食事をしないわけなんですね。ですからお腹が空いているわけなんです。この前ちょっとお話したでしょ、あのペトロの姑のね、あの病のところで覚えててくださいね、それあたりね。生きちゃってるのは暇がありませんから。ですからお腹が空いてたわけですね。だからそのあたりこう生えているその麦の方を取って手で揉んでね、あのこう食べる、そんなことやったことありませんか、子供の頃ありませんか。ないですかね、私やったことあるんですけどね、あの小麦の、こうやって食べて揉んでですね、揉みが取れなきゃなりません。揉むとあのチューインガムも噛んでるような感じになるんですね。一度このあたりもちょっと生えてませんからね、ちょっとできませんけど、やってごらんなさい、今度どっかあって田舎の方行って、まあ、怒られるかもしれませんけどね、日本では注意がもう書いてるようになるんですよ、本当に。とにかくこのあたり読みますと、なるほど、私がやってたこと前の人もやってるんだなと思うんですが、でこれを律法に厳しい、パリサイ人たちがじっと見ていた。でパリサイ人はもうその律法の専門家でありますから、これは、出エジプト記の20章の8節から9節、10節あたりですか、あれを犯してる、つまり安息日に仕事をしてはならない、ね、でこのパリサイ人のはこの弟子たちの仕事を見まして、あ、イエス様の弟子は仕事してる、ね、どんな仕事したんですか。手でこの麦の種をこうやったわけですから、これは脱穀ですね。脱穀をした仕事をしたと考えたわけです。何も大げさと言いますけど、これがパリサイ人、もう小さなことに目くじら立てる。パリサイ人はね、それに似たような戒めを聖書から、まあ、変形して折り曲げたようなね、このたくさん作りました。でそれを一般のユダヤ人たちに守らせようとした。例えばどんなものがあるかと言いますと、とにかく安息日に料理をしてはいけない、つまりそれは火を焚く仕事、火を焚くから料理をしたいけない。だからまあ料理しないのはいいんでじゃないですかね、火を焚かないの。火を焚かない料理ってどうですか。
サラダ、
サラダとか、あと何ですか、まあ、缶詰とかね、缶詰とかあそこどうか分かりませんけど、そういうと火を焚かないのはよろしいかもしれませんね。それからね、安息日は物を運んではいけない、 ですからハンカチ持って歩いちゃいけないですね。これ運搬の仕事になりますから、運搬の仕事に、ね、椅子を持ち上げちゃいけない、これも運搬の仕事ですね。釘を打った履物を履いちゃいけない、運搬の仕事で釘を運んでますからね。盲人の方でも、でもね、安息日に杖を持って歩いちゃいけないんです。杖を運搬持って歩いてますからね。全部運搬の仕事になりますよ。髪の毛なんかはしょうがない、これくっついてますからね。それから安息日には今自分がいるところから2000歩以上歩いちゃいけないんです。だって皆さん歩いてる時に数えながら歩いてます。今この万歩計なんてありそうですけどもね、あれだっていい加減なものですよ。でどうしても2000歩よりももっと先行きたいときは、前の日に2000歩のところに弁当を持っておいておいて、一度弁当食べたらもう2000歩行ってよろしい。ほんじゃ別にそんなに2000歩ぐらいで前の日にそこ置いとかなくても構わない。どういうことなのかということですが、でもそれがパリサイ人たちが決めてる。人の働きの一章の12節見ますと、安息日の道のりほどの距離であったと書いてありますね。そのオリーブ山から、のそのお祈りする場所がね、つまり大体それは2000歩ぐらいの距離であった、そんな遠くはない、ね、でこれを守ることが非常に信仰深い敬虔な人、ね、神の律法を守っている人だと思っていたわけです、ね、パリサイ人。実はこの間もある方からお電話いただきまして、夜中の12時頃までね、この安息日の問題ですが、先生安息日はどんな仕事しちゃいけないんでしょうかってね、もう私も仕事辞めて寝たいですよ、ね、それの12時頃までね、とにかく夜の方が電話料金お安いんだそうですけど、これ困りますね、真夜中高くしていただいて、いや本当に疲れ果てますね。でもちろん神様を礼拝する日には不必要な仕事を休んで神を捧げる、これは特別との守るべきことでありますが、パリサイ人のように神の御言葉を曲げてこじつけた戒め、表面的な敬虔な人、これを謳い文句にした宗教、これは見かけだけの宗教、ね、でパリサイ人たちは人々に毎日こういう細々とした、要するにくだらない、もう自分勝手なたくさんの戒めを教えることに明け暮れしてたんです。で安息日に誠に神を礼拝したり愛を施したりするということは大事なことだ。でこれはね、皆さんよく心に留めておいてください。宗教って何なのか、やたらと細かいことを周りの人に教えたり小言を言ったりして嫌われる人ってのは世の中いっぱいいるんです。小言神戸掃除が下手だとかって言いますけど、掃除の上手な人います？ね、あ、涼子ちゃんに掃除してもらってるんだから綺麗ですよ、もう磨いてね、私は言う、いい加減にしたらどうだってね、ちょっと手抜くことぐらい覚えろとかなんて言うんですけどね、かなり手抜かされないの、それだと私よく知らないんですけど、ちょっとまあいい加減に早くやろうって言うんですけど、やらも綺麗にしますよ、ピッカリピッカリ光らないと気が済まないんじゃないですかね。あのほっといたらね、風呂なんか一日中つけてんじゃないかと思うんですよ。次に入るとこまでね、磨きつけてんじゃないかと。そんなことない？そんなことない、ね、最近はだいぶ手抜いて下手になってきてるで言いたい放題のことでしょ、申し訳ない後で謝んなきゃなとにかく、その、まあ私は字も下手ですけどね、これはもう下手どころじゃありませんね。子供たちに言わせるとこれはもう何書いてるか分からないって、私も時々自分で言うの分からないんですけど、前後関係から判読しなきゃならない。前後関係が分かればいいですよ。また真ん中読みます。前後関係も分からなかったら、あとはどうしようかしょうがないですね。主をある意味たまえてとお祈りするしかない。まあ、それほどこう細かいことにいろいろ注意するのに、それなのに魂が滅びそうな人にを助けることをしない。ね。けどあの修法にね、あの愛花のところに書いてあったでしょ。この打ち倒れて滅びそうな子供のため、目から涙を川のごとく流して祈ってください。滅びそうな子供たちとか友人を助けることをしない。いくら勝手に決めた戒めを守っても愛を施さないのは、これは罪ですね。パリサイ人と同じように主に呪われる罪。宗教が 本質の命を失うと必ず心は固くなになります、ね、そして細々とした戒めを守らせようとする。でこれはね、一見非常に熱心で真面目な信仰者に見えるんですが、神の道から外れている。これは見かけだけのまやかしです。私たちは罪を犯さない、間違いを犯さない人間に、いや罪を犯さない人間になれますよね。罪を犯して進めてるわけ、あの間違えました今のね、間違いを犯さない人間になるんじゃないね。今私間違いも犯しましたけどね、間違いを犯さない人間になることがキリスト教ではない。キリスト教とは何なのか、間違いを犯した時にへりくだって、そして神の道を、愛の道を歩むよう、歩む人になることを主が求めておられるわけですよ。ね、現在今の時代というのは間違っちゃいけないという時代になってるんじゃないかと思うんですが、私は間違っていいと思うんですね。間違わない人なんてのはないわけですから。ですからいろいろ失敗します。この辺りはお子ちゃんがお味噌汁ひっくり返しちゃったね。たばっと。でも私は、ね、熱くなかったかいなんて腹の底でバカ野郎なんて思ってたんですけど。でもね、口ではそうは言わないですよ。熱くなかった、火傷しなかった、え、冷たかったから、余計よし、よかったねって。でもバカ野郎なんて言ってたんで。それ嘘ですよ。私も嬉しそうに笑ってますけどね、誰でもやることですよ。私もね、やる味噌汁ひっくり返すね、袖引っ掛けるとかね、するわけですよ。要するにパリサイ人たちのこの非難に対してイエス様はダビデの時のことを、まあ、引用しておられますね。でダビデは空腹な部下たちと一緒に祭司だけが食べることができた備えのパンを食べたことを持ち出した、ね、これは人間の本質的な必要というのは人間が作った規則や戒めよりも優先されるべきである、ね、もっと本質的なことを言いますとね、愛というのは最高の律法である、ね、人が愛されること、愛すること、ね、神の尊厳に触れること、人が生きていく上において神が必要とされるもの、それを他のすべての戒めや規則をにとって変わるべきものであるということです。あの律法学者がイエス様のところに聞きまして、あの試みたね、イエス様、最も大切な戒めは何ですか聞かれたでしょ。その時にイエス様は何とお答えになったんですか。精神を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、の神である主を愛しなさい。イエス様は愛の律法を教えました。愛は時に厳しく、しかし愛は私たちの霊肉の全ての必要を満たすように命じている。ね、あの皆さんよくご存知のマタイの6章の33節。神の国とその義とはまず第一のことです。でもその後、これらのものは全て与えられると書いてある。ほら、愛に満ちてるではありませんか。神の国とその人を求めなさい。たとえ飢え死にしてもね。なんて書いてないわけでしょ。書いてあります？書いてもないんですよ。これはそこは愛に満ちてる。私たちはあれを見るとね、神の国と神の義しか書いてないかもしれない。でも後半の部分は神の愛ですよ、あれは。だから書いておいたら、このそこに、終わりのところ、ほら、早く書きなさい、忘れちゃうでしょ。神の愛。書きたがる、書き虫がいっぱいいますからね、ここに。紙切り虫じゃなくて、書き虫がいっぱい。そこには神の義もある、ね、神の愛もある。とにかく、愛というのは、私たちに、もう霊肉の全ての必要を満たす。たとえ一時他の律法を差し置いても愛は人の必要を満たすように命じるんだ。これがイエス様の愛と常識なんですね。イエス様の愛と常識、この世の常識っていうのとは随分違いますね。この世の人たちはあくまでもこの世の習わし、この世の道徳か、この世のみんなやってるから、 この世の知恵に基づいて動いている。私一番恐ろしいことは何かというとね、教会に人々が来る、たくさん来るようになると恐ろしいことが起きる。信じないものまでどんどんどんどん上がってくるから、ね、あのコンスタンティヌスが改宗しましたら、ローマ教会信じない人がいっぱい来た。それで教会を堕落したんですからね。恐ろしいことが起きる。やっぱり教会は本当にイエス様を求める人だけね、天の御国には行かれない。愛は神様の恵みによって与えられる賜物。神は愛ですから、神ご自身がこの私に与えられる賜物なん、ギフトなん。ギフトというと誰かが何か送ると思うでしょ。神のギフトはそうじゃない。神自分ご自身を与えてくださるんですよ。だからこの愛に逆らう、そして立法主義になるということは神様を拒否していることなんですね。もし皆さんがイエス様の愛によって生きないならば、それは自分が決めた戒めと規則をどんなに守っても神を拒否しているんです。どんなに規則を守ってもね。イエス様はこの批判者たちに対してこの話を通して、この神の家、神様の神殿で働くその祭司たちの話がを暗示していると思いますね。祭司たちは安息日に神様を礼拝するために働いているわけです。そのように祭司たちは安息日の神聖を犯して働いているわけですが、それは罪とは言われていない。私たちも今日この聖日、牧師や伝道師だけではなくて多くの人々がイエス様のために働きましたね。それは罪ではない。むしろそれはイエス様を喜ばせている。一つの重要な律法、すなわち神様を礼拝しようとすると他の律法が取り消されるということは誰にでもわかる。で、問題はそれを誰のために、何のためにするか、その動機が問題である、ね、例えば私が今日、ね、こうやってお話してますけど、これを金儲けのためにするとしたら、金儲けになりませんけどね、やるとしたら、それは私の仕事であって神は最もお嫌いになることでしょうね。だって宗教を利用して金儲けしようってんですから、これほど神に嫌われることはない。自分の欲と楽しみのためにするとするならば、それは安息日を破ることです。どんなに安息日にどんな神様の御用だと言って見かけ上をやっても、それは神の安息を破る。しかし心から主に仕えてイエス様を喜ばせるためになすべきことであれば、それは今度は実行しなければならない、ね、でここに、今読みましたところに備えのパンというものがありましたね。4節の中ほどに備えのパンを取って、この備えのパンというのはヘブル語では臨在のパン、臨在のパンという意味ですね。毎週安息日になると聖女の金の机の上に置かれている12個の新しいパンが備えられるわけですが、取り替えられる。それは神様がご自分の民イスラエルの十二部族をの中に臨在しておられるということを象徴していることであったんですね、この備えのパンというのは。私たちもいつもイエス様の臨在のパンを食べつつ生活をさせていただきたい。そうすれば見かけだけの形式主義とか立法主義に陥ることはない、ね、生ける命のパンを毎日食べないから見かけの宗教になっていってしまう。このパリサイ人たちだって、神の言葉を知らなかったわけじゃないんです。ただ食べていない、知ってるということと食べてるってこと違うでしょ、ね、食べていない。聖書は読むんじゃなくて聞くことが大事ですね。神の言葉を読むんではなくて自分の魂で聞くことが大事だと思います。神の声を聞くことがね、読むのは目で読めますけども目では聞けない、聞くのは、まあ、耳で聞くと言いますけども心の中で聞かない。さてそこで イエス様がマタイの12章の6節をちょっと読んでみましょうか。そこでイエス様はこうおっしゃってますね。12章6節、そこをご一緒にちょっと読んでみましょうか。マタイの12章の6節、これは教官福音書で同じことを言っている場所なんですが、12章の6節をご一緒に読んでみましょう。あなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。人々にとっては目の前に立っておられたイエス様よりも神殿の方が大切に思われた、大きく思われた。時々人ってそう思うでしょ。一人の人間よりも立派な建物の方が大事だと思いませんか。でもイエス様は何とで一人の人の魂の方が全世界よりも立っといてて、どれだけの価値観を持っているんでしょうか、ね、神にとってはこの地球よりも、ね、地球の地球にどれぐらいのダイヤモンドと金とかそういう宝石とかが埋まってるのか私は知りません。だけどそんなものよりも一人の人間の魂の方がイエス様は大事だと。本当に皆さん何が大事だと思ってますか。神と人とが出会って礼拝する誠の宮というのはイエス様ご自身なんです。でも人々はエルサレムの神殿の建物の方が神の家であると思ってそれを大切にしたんです。だけど誠の神殿は神イエス様ご自身でありましたね。ですから、ちょっとヨハネの福音書ちょっと今度飛びますけどもね、それはこのイエス様ご自身がおっしゃってることですが、ヨハネの2章の19から21までをちょっと読んでみましょうか。その神殿はイエス様ご自身のことを言ってるってことが分かりますね。ヨハネの福音書の2章19節から21節をそこを読んでみましょうか。どうぞ。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。3日で立ち上がる神殿と46年かかって建てる神殿とどちらが大きいんですか。3日でできる。3日はプレハブね。プレハブだって3日でできないかもしれません。この間ずいぶんこの間って何年か前ですけどアメリカでずっと50年ぐらいかかって建てる教会堂がある。まだ出来上がっていない、ね、あの昔の大きなヨーロッパの教会堂っていうのはもう1世100年とか200年とかでかかってるんですね。まだ完成してない。完成する前にどこか欠けてますね。あれ永遠に完成します。そのうちに大地震でガタガタって、みんな人々は46年かかったんですよと言って、イエス様は3日で建てた。誰もその進化を分からない。イエス様は無限に大いなる方。もちろんこれはイエス様の復活のことを言われたんですね。皆さん何が一番大いなるものなのかということをよく考えてください。私たちこの地上に持っていて何が一番大事なんでしょうか。家ですか、何ですか、お金ですか、財産ですか、貯金通貨ですか、健康ですか、何ですか、ね、さらにイエス様はルカの方に帰りますが5節で、人の子は安息日の主ですとこう言いました。人の子ってイエス様はご自身のことだということはもうすでに皆さんご存知の通りですね。イエス様が安息日をどのように使うべきかを決定される、安息日に礼拝されるべきお方はイエス様であるということです。ですからこの言葉は儀式と戒めの形式を必死になって守っていたパリサイ人たちを憤慨させたんです。しかし私はねこの御言葉によりまして、人の子は安息日の主ですというこの言葉に非常に大いなる平安と喜びを得ることができましたね。イエス様に喜んでいただける生き方を取ること、それが私のなすべきことだってわかるからです。すべてのことは糸高き主イエス様を愛して従うことによってすべてが解決する。この地上のさまざまな辻褄を合わせる生き方ではない。 イエス様を愛してイエス様を喜ばせる、そういうふうに従って生きること、それが全てを解決させる、天の御国につながっている、この地、それ以外のことはこの地上ではどうだって構わないこと。私にとっては、私たちは今日イエス様が安息日の主であるということを十分に覚えて過ごしたでしょうかね。今日は聖日でありますけど、イエス様を喜ばせることに専念したでしょうか。賛美を歌うとき、どうですかね、自分の声に迷って人はないかと思いますけどもね、イエス様の本当に予想に喜んでいただけるような、そういう思いに満ちていたでしょうか。自分の考えと自分の欲と自分の願いとに従っているなら必ず行き詰まる、そして破滅をするんですね。これはもう間違いがない。私こうじっといろいろ人を見てますけど、同じことをやるんだなと思います。同じことをやる、こうして長い間奉仕してきますとね、人のやることはそうたくさんないんです。同じあれもやってた、これもやってる、またやってるかね。今も旧約の律法を強調してイエス様を軽視する人が大勢います。イエス様の御言葉をないがしろにする人がいますが、その人は異端になりますね。旧約の律法は私たちのうちに神の命を与えることができない、ですから必死になってそれを守ろうとしてもできないということですね。安息日の主であるイエス様がこの私に永遠の命を与えて生かしてください。生かされているということはね、どういうことなんでしょうか。私ちょっと風邪気味なんですけど、ね、風邪ひいてても気分が悪くても永遠の命はありますよ、ね、そこでね、イエス様はご自分が安息日の主であることをパリサイ人たちに教えるために、わざわざこの安息日に素晴らしい御業を行われたわけ、わざわざこれをなさってる、ね、次にマルコの福音書の2章の27節を読んでみましょうか。これ教官福音書ですから、他に書いてないことがこのマルコに書いてあるんですね。ですからちょっとそういうところで読まなきゃなりません。マルコの福音書の2章の27節、これはね、マルコだけが書いてあるイエス様の重要な御言葉なんです。これは大切なことですね。ちょっとご一緒に読んでみましょう。マルコの2章の27節、また言われた、安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。何言ってるかお分かりですか。私たちは安息日を守るという、その戒めを守るために作られてんじゃないって言うんです。人間って何なのか、逆に人が作られた後で安息日が作られた。安息日は私たちの魂のために設けられている。私たちの魂が霊的に平安を得る、恵みに成長する、神様を賛美して礼拝するために設けられていること。安息日を守ることに意味があるんじゃなくて、私たちの魂のために安息を与えられている。もっと分かりやすくお話しましょうかね。ご飯は、人間はご飯を食べるために作られてるんですか、それとも、ご飯は人間のために作られてるんですか、どちらですか。
ご飯は人
間作られてる、ね、ご飯食べるために生きてるんだったら、ね、山盛りしてて毎日それがあるけど、このネズミがね、大きな山のお米をかじってんと同じですよ。俺はこの米を食い尽くすまでは死ねないなんて、ね、やってるのと同じようなことですね。でも大型の人間というのは食べるために生きてるんじゃないんですか。これは逆です。これは吐かないと言いようがない、ね、逆になってしまってる人間の生き方が。だからそこには喜びも生きがいも何にもないじゃありませんか、ね、だからくだらないものに逃避していこうとする。もしキリスト教が愛の生活であるとか自己犠牲の生活よりも儀式や戒めを守るだけの宗教になったら、もうそれは神のご目的を果たさなくなってしまっています、ね、 でもうっかりするとこういう戒めをちゃんと守っております、これもちゃんと守ってますっていう人がいるでありませんが、それが目的なんかではない。自分の魂はどうなってるか。6節に別の安息日と書いてありますね。ルカの方に帰りますが、まあ、安息日にイエス様はごとになさってるよ。これは安息日の主であるということを教えようとしてるんですが、イエス様が街道に入っていかれると右の手の萎えた人がいた。萎えた手というのはこれは枯れてしまった手ということです。枯れてしまった手。パリサイ人たちはイエス様が安息日にこの人を治すかどうかじっと見ていた。このじっと見るというのは非常に強い意味で意味を持つ言葉ですね。つまり厳密にじっと見守るということです。意地悪く見守る、あるいは待ち伏せする、罠仕掛けてという意味ですね。あの人は自分の願いとか欲とかを満足させようとすると待ち伏せをするんです、ね、でもそれをすればするほど恵みとか幸せっていうのはどーっと遠くに遠ざかって去っていって知る行くってことを知らない、ね、掴もうとするから、焦って掴もうとするからね。イエス様を陥れるために密かに調査していた。これはイエス様に罠かけようとしている悪意が見られますね。彼らは安息日に主を礼拝するのではなくてイエス様を罠にかけることに関心を向けていた。パリサイ人は神の御心を行ったんですか、それとも安息日に罪を犯していたんですか。たとえこれはイエス様じゃなくても誰でも同じことです。どんなに親切な愛に満ちた助言も忠告も自己中心な肉的な人にはただの非難の材料にしか使われない。こういう人は自分がますます滅びの穴に陥っているということに気づかないんですね。パリサイ人は決して悔い改めなかった。正しいことをしていると思ってるけれども悔い改めなかった。恐ろしいことなんです。7節を見ますと彼を訴える口実を見つけるためであったと記していますね。パリサイ人はイエス様に腹立てていましたので裁判に訴えてイエス様を殺す口実を見つけようとした。この口実を見つけるとはどういうことなのか。どっちに転んでもいい。イエス様が右の手の萎えた人を癒されないとどういう口実が見つかるんですか。愛がないという口実が出来上がりますね。癒すとどうなりますか。安息日に仕事をした、モーセの律法を破ったという口実ができるわ。どうすりゃいい、ね、罠というのはそういうもの。どっちに転んでも口実が見つかるようになる。ですよ、一つだけ作って、それはね罠じゃない、ね、だからね罠っていうのはそういうものなんですよ。何を話聞かせても何を書いてあげても何を教えてもそれをただの批判の口実にする人しかいない。へりくだって打ち砕かれてそれに従おうとしない人って非常に多い。見かけだけの人は結局見かけだけの口実が見つかればいい。それをこの世はそうして何と言うんですか、大義名分と言いますね。どっちでもいいことなん。こういう人は真剣に相手の気持ちを知ろうとしないんです。だからいくら話したってラチ開かない。それを繰り返している人は見かけだけの人で話す価値もない人です。だからイエス様はこういう人のことを全然気にしなかった、ね、災いになるから学者パリサイ人とばっかり言われてます。もうずっと読んでるところにそれ出てまいりました。私ああいうところ説教するの嫌いなんだけど、もうずっとやってますからね、それ嫌いなところ。あ、これはね、私は自分に言い聞かせてるんです。自分の好きなところだけやらないようにってんでずっと聖書を話して。本当にそうですよ、私だって話したくないところありますからね。そうです、飛ばすの。なんか言います、あそこ飛ばしますって、自分が説教しないもんだから飛ばしますって。飛ばすもんかね。 自分に言い聞かせてるんだ。だからただまあ大変な今日だって今度あんまり話したくないでしょ、こんなくだらない話でね。でもニコニコと話しなきゃならないでしょ、本当にもう。だから大変な、よくもこんなもの、こんなものじゃ神様の言葉ですからね、すいませんけど。8節にはイエス様の命の宗教を見ることができる。ルカは8節でイエスは彼らの、考えをよく知っておられたとだけ書いてありますが、マルコの2章の5節を見ると実はね、イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆きながらと書いてあるんです。怒り、嘆いておられるね、マルコの方は。でこれはあの見回すというのは不定過去形ですから、一瞬のうちにぐるっと 見回したんですよね。イエス様が怒ってこのぐるっと見回したっていうんですが、それどういう目つきだったんでしょうかね。ちょっとやってみてくれます、私もやってくれます。それはなかなか難しい。イエス様がお怒りになってぐらっとこう見たんですがね、ああいう目つきだったんですよね。ちょっと想像がつかない。そしてその次に嘆かれた、嘆きながら。嘆く方は現在形ですから、ずっと悲しみが続いているということですね。今もね、このような愚かな者のために神は嘆き続けておられる、ね、イエス様はいつまでも自分のことしか考えない、そしてこの世の生き方捨てられない、立法主義や形式主義を捨てずに人を非難し苦しめる、心の固くなな人を怒られるし果ては嘆かれる。もうイエス様が嘆かれたらおしまいですね、もう滅びるしかない。先ほども勉強しましたね、最後の裁きってのはある、これはもう決定されたらもうこれおしまいなんですね。心を固く閉じちゃダメだということです、ね、人は必ず神の怒りを受けるようになる、ね、ですからこれが始まったらもうあとは悔い改めても遅い。イエス様は人の脅かしとか罠とか迫害を恐れて愛の行いをやめるようなお方じゃないんです。イエス様は自分が不利になることを知りながら御業をなされる。教会のお仕事をさせていただきますとね、そういうことでざらとあるんです。自分が手出し口出しなければ何にも起きないことがある。なのに教会の牧師っていうのはやらなきゃならない、そういうものなんだ。イエス様が十字架でお分かりになったでしょ、お前も十字架にかかれ、人が何と言おうと私のやったこと通りにやれって、これが神様に召されたもののね、愛の宿命、愛の宿命、そういうものなんだ。それができなきゃ牧師やめた方がいい、ね、本当にお前天国に行く気持ちがあるのか、ね、ほんじゃ私の十字架しょいなさい。自分が不利になろうと何でやろうと、どこから攻撃を受けようと、イエス様が歩まれたように歩むことなんですね。ここに自分を犠牲にしたキリストの愛がある。八節を見ると、それで手の泣いた人に立って真ん中に出なさいと言われた。なんで立って真ん中に来いと言ったんですか？これはパリサイ人の迫害をイエス様を恐れないで、これからなされる主の御業の真理を全ての人が明確に見て悟るためですね。片隅でやるんじゃない。イエス様のなされた御業というのは人の目の前に隠れた愛、片隅で行われたことではない。あの降誕の時からね、片隅で行われたことじゃない。十節でイエス様は御言葉の権威によってその人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りすると彼の手は元通りになった。ここで大切なことは、もちろん神のイエス様の御言葉の権威があったわけですが、しかしその人がその通りすると、すなわちイエス様の御言葉のご命令通りに従ったということですよ。すると彼の手が元通りになった。彼は御言葉への服従の信仰を表すことによって御言葉を経験した。神の御言葉をどのようにしたら経験できるんですか？それはイエス様が語られた御言葉のその通りにすることなんですよ。ある人は教会に来ています、御言葉を読んでます、それも悔い改めます、信仰も立ってる、でも肝心なことしてないんじゃないですかね。 この世は捨てられているか、罪から離れているか、償いますべきことをしてるんだろうか。心が変わったと言っても生活そのものが何も変わらなければ、今までの関係は何も変わっていない、御言葉に従っていないんですね。何もしていないのと同じになってしまう。神に従っていない、神に従うということは御言葉のその通りにある。だから神の恵みに一歩も前に進めない、自己犠牲の生活が何もなされていないということなんで、イエス様はご自分が行おうとされているときに、人の前でそれを恥ずかしいとか、自分が迫害を受けて損をするとかを思われなかった、考えもしなかった。ただ真理を表すこと、父の神の栄光を表すため何一つ隠す必要がないと思われたんですね。それがイエス様の御業なんです。私たちもそうでなきゃならない。神は御言葉の権威を与えますが、その権威を私たちに経験するためには、その御言葉の通りにする、御言葉に従えば、その御言葉の力を経験することができる。恐れないでね。それからイエス様は9節で質問されました。あなた方に聞きますがと言っていますね。質問は二重ですね。安息にして良いことは、良いのは善を行うことか、それとも悪を行うことか、命を救うことか、それとも失うことか、どうですか。この質問自体が答えを示していますね。皆さん手を挙げてどっちですか、丸か×かなんてやる必要がないでしょ。パリサイ人が安息日に不自由な人々に憐れみを示さず、かえって人々を苦しめる戒めを守らせる。イエスも罠にかけて陥れようと企んでいること、これは安息日だけじゃなくて他の安息日じゃない日だったりしてもいいことですか。でどうなんでしょう、私たちもこれと同じような動機で批判を、人の批判をしたり、子供のしつけだなんて言いながら子供をやっつけてみたりしなかったでしょうか。でもそれもまた低い水準なんですよ。イエス様のご質問はさらに高い。神の御心である善を行わないことは悪を行うことであるということを示してる、ね、弱い者に愛や憐れみの行動を実際に行わないことは神の怒りを招くということなんです。イエス様の宗教はこじつけた戒めを守ることではなくて、あるいは自分の安易な道をたどることではなくて、命を救うこと、この命とはもちろん体の命じゃなくて永遠の命です。失うというのは永遠の滅亡。私たちにとって最も大切なのはイエス様から永遠の命を心に受けることですね。その命が私の心にあるときに、内側から自分の罪を悟るようになるし、誘惑に勝たせてくださるし、困難にも乗り越えさせてくださるし、自分が何をなすべきかということも悟らせてくださる。うちに神の命があれば、イエス様は罪を犯さないクリスチャンを喜ばれるんじゃないんですよ、ね、善とは神の御心を積極的に行うクリスチャン、それを喜ばれる。神の御心を行っていない人は主に喜ばれない状態にある。天の御国に入るのはどんな人なんですか。父の御心を行う人であるとイエスはおっしゃいましたね。何もしないクリスチャン、その人は悪を行っていると言っているんです。命を求めている人がいるのに、その人に永遠の命を与えることをしない人は命を奪っている、取り去っているのと同じだと計算されているんですね。皆さんはこのお話聞かれてもっともだと思われるかもしれません。でももっともだと思ってもまだ善を行っているわけではありませんよ。パウロはローマの12章の2節で、あ、ちょっと読んでみますか。もう皆さんよくご存知の御言葉ですけれども、そこをちょっと読んでみましょうか。もっともだと思ったからといってまだ神の御心を行っているわけではない。ローマの12章の2節、ご一緒に読みましょう。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。 善を行う、神の御心を行わなければ結局は私たちも永遠の命を奪っている、悪を行っている、神の怒りを買うところにしかとどまっていない。パリサイ人たちはイエス様の御業を見てすっかり分別を失ってしまったとルカは言ってますね。狂気に満たされた、馬鹿げた怒りの上に極度に興奮して理性を失ってしまった。マルコはね、2章の6節でこう言ってます。パリサイ人たちはヘロデ党の者たちと一緒になってイエスを葬り去るための相談をしたと言ってます。この世の人というのは普段は仲が悪くてもキリストに敵対するときにはいつも共通の憎しみで結束するんです。普段はこの世の、喧嘩している人がイエス様のためだったら急に仲良くなる、ね、そこにまたイスカリオテのユダのような肉的なクリスチャンが一枚加わって一緒に滅んでいく。恐ろしい。